岩手医科大学命から。テーマは先週に引き続きましてアンチドーピングについて。お話は医療薬科学講座総在学分野准教授の杉山郁美先生です。ドクター西井と一緒にお話を伺います。よろしくお願いします。まあ、先週はちょっとこのスポーツのアンチドーピングから、ね、
う
ん、
そうですね、
こう横道にそれていろいろと、ま
あ、どんなお薬が引っかかるのかとか、意外なことにね、その漢方薬とか、あとサプリメントとか、そういうものの中にも、まあ、ものによってはその禁止薬物、その物質が入っているものもあるということで、ちょっとこうなかなか意外なところにも盲点があると。まあ、佳代子さんもこの収録の前ってなるとね、その、はい、ドリンク飲んでみたりとかビタミン剤のサプリメント飲んだりとかっていうバリバリドッピング的な話をして
日本飲んで
日本飲んでしたよってそんな話をね、
ちょっと
日曜の朝からね
ありましたけど、やっぱりスポーツにおけるアンチドーピングというところ、こう砦が必要ですよね。
はい、そうですね、スポーツっていうのは本当に守っていかなきゃいけないものなので、アスリートの方はじめその周りの方にもしっかりと理解していただきたいなというふうに思っています。
うん、このサプリ飲んでいいですかとか、飲んでもいい逆にサプリメントくださいっていうのは、じゃあどうしたらいいんでしょうかね。
いや、本当にこれ難しい問題でですね、私もよく聞かれるんですけれども、それは本当にできないんですね。なんかこれ大丈夫ですよって言い切れないんですね。で、先週もお話しさせていただきましたが、食品なので全ての成分が書かれていない、書いてあるものに関して飲んでいいものか悪いものかは判断できるんですけれども、ちょっとそれが書いていないものであったらいいよとは言えないんですね。で、もう本当に最後はなんかご自身の判断で、じゃあしっかりとそのリスクとベネフィットを考えて飲んでいただいて、責任で飲んでくださいねとしか私は言えないんですね。はい、で、もう制裁自体もですね、私が飲んでいいよって言ったから私に制裁が来るわけではなく、飲むと決めたアスリート自体に制裁がいってしまいますので、本当に自分の判断でということになってしまいます。
はい、で、こうした中でもうしっかりと作り手がこの認証されているもの、これは大丈夫ですとこう打ち出してくれてるものもあるということですか。
絶対大丈夫ですというわけではないんですけれども、そういうなんていうんですか、認証みたいのは一応あるんですね。それが、まあ、インフォームドチョイスとかインフォームドスポーツ、あとケルンリストなんていう、そういうものがリストがありまして、そこの中から選んでいただくと、まあ、ちょっとリスクは少ないかなというところですね。
完全じゃないというね。
まあ、100% リスクを回避することってなかなか難しいということなんですけど、まあ、中にはでもそういうものを少し参考にして、よりこうね、セーフなものを選んでいくっていう。あとはあれですね、競技近づいてくると、そういうあまりその健康補助食品的なものにはあまり手を出さないで、練習に励んでくれっていうような話にもなってきますかね。
はい、まあ、あとはもう本当に食事ですね、食事でしっかり管理してください、ということになります。
なるほど。
まあ、意図しないドーピングのこう珍事件とか、先生何か
なんかエピソード面白いのありますか。
はい、これは本当に冗談のような話なんですけれども、サッカー選手とかラグビー選手であったドーピングの事例がありまして、メチルテストステロンとかプロピオン酸テストステロンっていう、そういう、まあ、ステロイドですね、先ほどからお話している、ステロイドが入っているような軟膏を顔に塗っていて禁止物質が出たということがありました。これ何のために使われてたかって想像できますか。
テストステロン、男性ホルモンですよね。
はい、
日焼け止めじゃないし、何でしょう。
今さすがですね、ドクター、ヒゲとおっしゃってくださいましたが、
ちょっと言葉がかぶっちゃってごめんなさい。せっかく火まで当てて片やひどい日焼けか
日焼けと、そこと絡めてきたんですか。ちょっと
すみません、いや申し訳ない。ヒゲとおっしゃってました。もう一度じゃあドクター西、
ヒゲですかね。わざとさえ
はい、もうその通りで、お顔に塗っていたんですけど、これヒゲを生やすためだったんですね。はい、もうダンディズム、まあ、そうちょっと近いんですけど、やっぱりアジア系の男性って体が小さかったり優しい顔立ちだったりすると、パワー系の競技でちょっと不利に働くみたいなところがあるみたいで、少しでも強く見せたいという意図で、まあ、そのようなドーピングをしちゃったということなんですね。ただ、まあ、制 遺伝子は全くその筋肉を増強しようなんていう意図は全くありませんので、全然そんな意図はなかったというふうに言ったんですけれども、やはり残念ながら処分の軽減されずに2年間の出場停止ということになってしまいました。でも本当にこういううっかりっていうか、あの意図しないものって多くてですね、意外なのはまあこの時期も喉イガイガしますけれども、南天のど飴とか、あれも実は禁止物質が入っているものなんで、アスリートは服用することができないんですね。あとはまあ女性アスリートとかダイエット目的だったりするってサプリメント飲んだりとかすることあるんですけど、実はあれに利尿剤が入っていることがありまして、おしっこ出しやすくするようなものですね。そういうものだとそれも禁止物質になりますので、ちょっと気をつけなきゃいけないところ
なんですね。何が悪いのって感じですよね。
本当ですよね。
そうなんですか。利尿剤もなんか興奮したり、
あ、利尿剤はですね、隠蔽することになっちゃって体から出そうという行為をしているということになっちゃうんですね。
なるほどね。薬剤を、
はい、
意図しない、禁止
薬剤
を、困るな、
家生やしてね、かっこいいんですよとかって、結局選手生命絶たれて4年間、
2年間だって、この方は、うん、このエピソードの方は、
いや、それは武将品生やしちゃってましたね塗らなきゃよかったって
本当
本当にね、
どうしたらいいんですかね、
どうやって防げばいいんですか、この意図しないドーピングを。
いや、もう本当にここはですね、スポーツファーマシストという、そういう資格をぜひご活用いただきたいんですね、うん、
スポーツファーマシスト、
はい、スポーツの、まあ、薬剤師という意味で、私がスポーツファーマシストの資格を持って、まあ、この活動をしているわけですが、まあ、これ2009年度に JADA が認定した薬剤師になります。あ、まあ、始まったものですね、2009年度から、うんうん、私は2013年から活動しているんですけど、スポーツにおけるドーピングを防止することを目的として、医療にかかる最新のアンチドーピング規則に関する知識を有する薬剤師というふうに定義されています。で、まあ、先々週からいろいろお話しさせていただきましたが、そういうようなお話をアスリートやその周りの方に、あの教育活動として啓蒙活動をしたりとか、あとは実際にこのお薬どうですか、大丈夫ですかっていうふうに聞かれた時に、これはダメですね、だったらこっちの薬に変えてくださいねみたいな、そのようなアドバイスをさせていただくのがスポーツファーマシストです。あの日本中に結構いまして、1万2000人ぐらいですかね、今いますので、結構皆さんの近くにもいると思いますので、ぜひこのスポーツファーマシストを頼って、ちょっと不安な時は相談いただけたらなというふうに思います。
あの薬剤師さんの立場になると、いつの時点で取れる資格なんですか。
これはもう薬剤師になったらですね、取れるんです。ただあの1年間しっかりとお勉強をして合格しないと取れない資格ではあるんですけれども、はい、
メディカルチップスでちょっと出てましたけどね。
なるほどね。
スポーツの、
うんうんうんうん、
そのただっていうのは、
東京オリンピックの時はすごく人気があって取りにくい資格だったんですけど、今はだいぶ取りやすくはなっているみたいので、薬剤師さんになったらぜひ皆さん取って一緒に活動できたらなというふうに思います。
いや、本当この禁止薬剤いろんなものありすぎて、も
う
それをこうスポーツ関係者だけがこう把握できるものではないので、やっぱそういう中ではやっぱり心強いですよね、スポーツファーマシストの先生がいるっていうのは ね。
実際でも覚えきるっていうよりはデータちゃんと調べることができるっていう力もお持ちだということですよね、はい、どこか情報源というか。
あ、そうですね、あの調べるツールがありまして、もちろんあのアスリートの方とか皆さんネットで調べることができます。なのでそういうツールをしっかりと用いて正しく正確に調べてもらえるといいんですけれども、我々もですね必ずエビデンスを出すようにしておりまして、あの口頭で電話とかで質問はできるだけお受けしないで、メールとかファックスとかそういう文字でちゃんと伝えてもらうようにしてます、うん、で薬の名前ってややこしいんですよね、なんで1文字違う2文字違う、最後についてるアルファベットが違うだけで成分が全然違うので、薬の名前を本当に1から10まで全て名前を言っていただいて判断させていただくということになります。
なるほど。あの例えばですけど、ドクターニッシーが何か私に処方してくれました、うん、でも私がジェネリックでお願いしますなんて言って、この薬剤師さんとトークした、そのジェネリックが悪かったとかっていうことになったりはしないんですか。さすがに
先発品とジェネリック薬品は成分は同じになりますので、うん、そこで変えたことによって禁止物質になってしまうってことはないです。
ないですね、はい、じゃあもう本当にそこはもう薬剤師さんが砦になって全部答えてくれるということで、はい、
そうですね、頼ってくださいぜひ。
いよいよまとめの時間になりますが、何か、
本当にこれはスポーツ、最初はね、なんとなくその禁止薬剤を使わなきゃいいんでしょうというふうな気持ちで始まったような僕はこの中ではあったんですけど、日常的によくある薬の中でもそういうまあブービートラップというか、あのもうあって、それを全部把握できるのは なかなか難しいし、うん、そのちゃんとそれをまたちゃんと判断してくれるような組織があるということも心強いし、はい、まあ、僕は医者として患者さんにいろんな処方もお薬も出すわけですけど、もうそれもちゃんとこう、まあ、医者の頭だけじゃちょっと理解できないようなものもやっぱりあるので、うん、そういうのはその薬剤師の先生とやっぱりこう協力しながら、教えてもらいながら、そのこういう禁止薬剤というものを極力失ったの出さないようにしていくというような配慮が必要なんだなって、うん、とても勉強になりました、
ね。では最後に杉山郁美先生からまとめとしてお話をいただきましょうか。
はい、ありがとうございます。いろいろお話しさせていただきましたが、薬というのは諸般の剣と言われており、正しく使えば薬、乱用すれば健康を害してしまうリスクとなります。ドーピング行為は薬物乱用ですので、健康を害する行為であることを改めて理解し、試合の結果だけを重視するのではなく、できるだけ長く活躍し、引退後にも健やかに生きることを念頭に置き活動いただきたいです。健康を意識して維持するということは、薬に限らずスポーツをする全ての方に大切だと思っております。体調が悪いときには過度にドーピングを恐れず、服用できる薬を上手に使い、日頃の練習の成果、努力を発揮できる最高のパフォーマンスにつなげていただきたいです。迷ったときは、不安なときは自己判断で決めず、薬剤師活用していただきたいんですが、よくやられるのがですね、飲んでしまったけど大丈夫ですかって言われるんですが飲んでしまった後はもう取り出すことができませんので、飲む前にぜひご相談いただきたいと思います。
はい、やはりあなたの町の薬剤師さんとこう仲良くなってね、こう何でも尋ねられる、またそういう薬剤師さんがどんどん増えていくといいですね。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。